20章の17から34節、そのうち17から19節だけをお読みします。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、12弟子だけを呼んでみちみち彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。アーメン。これで何回目でしょうか、この受難予告、十字架で殺されるというその予告でありますが、多分4回目になると思います。4回目ともなりますと、かなりその予告もですね、具体的になってきているわけなんですね。最初はなんとなく、漠然とというか、ぼんやりと語られていたかもしれない。それが具体的になっていく。聖書っていつもそうなんです。はじめおぼろげ、中パッパじゃなくて、だんだんとですね、明確になっていく。例えば神様がご自分を紹介されるとき、最初の頃はですね、全能の神としかご自分を表さなかったんですけども、だんだんモーセに対してですね、私はあるというものであるっていうふうな紹介をし始めて、そのうちには YHWH という聖四文字と言われる神の固有名詞をあらわにされた。そして最後の最後においては、三位一体なる神、全能の神の名としてイエス・キリストという名前、本来ならばありえない名前なんですけども、そんな名前は存在しないんですが、イエス・キリストという名前をご自分の名とされた。そういうふうに最初は漠然とぼんやりとしていたものが明確になっていく。この受難予告もそうです。ここにおいてはいろいろな意味合いが表されているわけなんですね。どんな意味合いかと言いましたら、それはですね、この16節からの連続性なんですよ。16節、このように後のものが先になり、先のものが後になるものですという、この16節から連続しての受難予告だということ。 つまり主はですね、当時の権力者であった祭司長とか長老たちとか律法学者パリサイ人たちから迫害を受ける弱い立場にあったわけですね。いわばイエス様は後のものであったわけですよ。しかし後のものであったイエス様が栄光の体に復活する最初のお方になるわけなんです。ここで受難予告3日目によみがえりますまではっきりとおっしゃってるわけですね。つまり世界で唯一ではなくて一番最初に復活、栄光の体に復活する先のものとなられる。イエス様は迫害される弱い立場、後のものとなっていたんですけども、その後のものが栄光の体に一番によみがえるという先のものと変えられる。それがこの受難予告の中にも含まれているわけなんですよ。16節で主が言われている通り、後のものが先になり先のものが後になるものですって、そういうものなんですって。ほら十字架と復活もそうだろと。十字架というのはね、迫害されて死ぬ後のものなんですよ。全然偉くない下のものなんですよ。だけどその十字架で殺されるイエス様が一番最初に栄光の体によみがえる先のものになる。同じことがここで繰り返されるわけです。それがこの4回目の受難予告で、その時と20節、ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。なんかね、ヤコブとヨハネのお母さんがね、子供たち連れてきてイエス様にお願いがあるっていうわけですよ。で21節、イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をください。まあよく言われることですが、右大臣左大臣にしてほしいというわけですね。御国でですよ、天の御国でですよ。まあこの時その母親がね、天の御国という認識を持っていたかどうかは疑問でありますが、おそらく地上の王国を想定していたんでしょうけれども、いずれにしてもですよ、右大臣左大臣にしろというわけですね。なんという厚かましい願いでしょうか。それよりもなぜそんな願いを今ここで持ち出すのかですよ。おかしいと思いません？直前にイエス様が何しゃべったかって言ったら受難予告ですよ。受難予告、もう具体的に、ね、どんな風に殺されるんだって具体的な受難予告をしている、その話のそばでね、この二人の息子を大事にしてくださいって、なんでそういう思考に なるんですかね。その死ぬんだ、私は殺されるんだって言ってる時の場の雰囲気とか、ね、空気とかあるじゃないですか。今こんなこと言う場合かなって考えても良さそうなもんなんですけどね。でもそれを必然的に導き出す要素があったわけなんですね。なぜかと言いましたら、その当時において、弟子たちあるいはその母親もですね、そろそろイスラエル王国の再建だぞって、そういうふうな、なんていうか感覚をですね受けていたんでしょうね。なぜなら19章の28節でイエス様おっしゃってるんですね。19章の28節でイエスは彼らに言われたと、誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのですって。この話聞いたもんですからね、加えて復活の予言もなさってるんだから、 まあその復活については戸惑いつつもですよ、復活？え、どういうこと？って思ったのかもしれませんが、しかしイエス様の王国がもうすぐ来て十二の座に積むんだ、私たちはそうだ十二の大臣になれるんだとしたら、右大臣左大臣誰だ、え、ペテロに先越されたら嫌だなと思ってね、ペテロを出し抜いて自分たちが特権を手に入れたいという気持ちになったわけでしょう。遅れを取るものかと、ライバル心から、ペテロに対するライバル心から、ね、出し抜いてやろうと、それでこういう行動になってしまっているわけですよ。右大臣左大臣にしてほしいと。けれども22節、けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。できますってすごい自信ですよね。コマ回せるかって聞いてんじゃないですよ。ね、それならできますできますってこう得意な技がありますっていう人もいるでしょうけど、私が飲む杯を飲むことができますか？できます！身の程知らずと言いましょうか、キリストと同じことができると思ってるんです。全人類の罪を背負って身代わりに死ぬということをですね、十字架にかかって救いの道を開くという、そんなことが人間にできるわけがないね。そもそもここで主ご自身さえもですよ、私の杯を飲むことができますかって、これちょっと難しいよ的な雰囲気を漂わせているわけですよ。私が飲もうとしている杯はどれほどのものか知っているのかっていうぐらいのね、確かにそれはゲッセマネの園においては本当に血のように汗の雫を垂らしながら、主よ願わくはこの杯を取り除いてくださいって祈らざるを得なかったほどの苦しいものであったわけですから、そんなことできるの？できるわけないって言いたいわけでしょうね、当然ながら。ところが23節、イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。あ、飲むんかいと。飲むんか、やっぱり。え、飲めるの？十字架を。これはですね、十字架そのものじゃなくって、イエス様と同じく迫害を受けるだろうっていうことなんですけどね。なるほどって、確かにあなた方は私の杯を飲みはしますって、同じような迫害を受けて、 ある弟子たちは、逆さ十字にかけられたり、斜め十字にかけられたりして殉教していくという、それを言っているわけですが、ただそれはあくまでも殉教なのであって救済の技ではないですから、イエス様と同じことができるというわけではないわけです。決してそれはないですね。とにかく弟子たちも迫害は受ける。しかしですね、その続き、しかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのですと。以前も言いましたけど、それが誰であるのかは分かりません。それは父なる神の専権事項でありますから、父なる神様だけが知っていていいわけでありますから。でも少なくとも十二使徒が天国で大臣になるってことじゃないっていうのはすでにお話しした通りであります。続いて24から27節お読みします。このことを聞いた他の十人はこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。ここにもですね、16節が表されているわけですよ。16
16節ね、先のものが後になり、後のものが先になるという、その16節と同じことが再びそこに出てくるわけなんです。
つまり偉い人というのは先のものですよ。で、その先のものであるはずの偉い人が使えなさいと、後のものになれってそう言っているわけです。同じパターンなんですよ、同じパターン。何より28節でイエス様おっしゃっている通り、人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。神であるお方が十字架にかかると、これぞ逆転の境地ですね。極地ですよ、極地。確かに先のものが後になるというのは逆転状態であるわけですけども、それの極地、神である清いお方が十字架で罪人として殺される、逆転の境地、極地。それによってですよ、清い神の御子が死ぬことによって滅ぶべき罪人が救われるようになるんですからね。どれほど逆転であるかってことですね。よろしいでしょうか。先に進みます。その後29節から34節もお読みします。彼らがエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの声を。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの声をと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていた。二人の盲人の癒しです。ここからですね、盲人という言葉を何度も何度も口にせざるを得ないわけでありますが、どうかその点ご容赦いただきたいと思います。29節から奇跡物語に話が切り替わったような感じがします。無理はないと思います、それをいうふうに感じるのは。しかしそうではありません。これも連続しております。つまり逆転が現れているということです。まずですね、イエス様が何をしてほしいのかって質問するわけですけども、ね、盲人がですね、憐れんでくださいって言ってるんだから分かるでしょってことですよね。普通に考えて何をして求めているのかっていうこと。それでもですね、いや、考えるならばですよ、いや、施しが欲しいんだなって誤解されたら困るよなと。まあまあ、そういうふうに施しを求めるというのは通常のことですから、ありえない話じゃないんですよ。旦那様ってね、憐れんでくださいって、わ分かったよチャリンっていうことは大いにあったでしょうけども、そう思われたくないからはっきり言ったわけですよ。主よ、この目を開けていただきたいのですって。そしたらね、皆さん、そしたらイエス様どうした。34節、イエスはかわいそうに思ってって、かわいそうに思ってって何がですか。何がかわいそうなんですか。目が見えないことですか。そりゃそうでしょうけども、そりゃそうでしょうけども、そんなのは初めから分かってることなんですよ。ダビデの子よ、主よ、私たちを憐れんでくださいって叫び続けてるその段階で、ああ目が見えないんだな、かわいそうになって 分かってるんですよ。で何をしてほしいのかって言ったら、誤解されたくないから目を開けてほしいんですって言ったら、ああかわいそうにって、なんで今さらかわいそうに思うか。目を開けてほしいって求める、それがかわいそうなんでしょうか。目を開けてくれってバカだな、お金くれって求めりゃいいのに、本当にかわいそうにっていうことでしょうか。違います。イエス様がですね、何を求めているのかっていう質問をしたわけでありますけれども、なぜ分かりきっているはずなのにそんな質問をするのかですよ。何を求めているのか、その質問が出る原因、理由、それは直前に弟子たちが権力を求めたからなんですよ。地位と権力をね。主よ、あなたの御国で私たちを右大臣左大臣にしてほしいんですって、権力と地位を求めた弟子たち、ね、その後で二人の盲人が憐れんでくださいって、何をしてほしいのかって、権力か地位かって、弟子たちと同じようにそんなことを欲しいのかって、いや違うって、憐れんでほしいんですって。盲人たちは、二人の盲人、これ対照的ですね。先は二人の弟子たち、権力と地位を求めた二人の弟子たち、その後神の憐れみを求めた二人の盲人。でその二人に対してイエスはかわいそうに思って彼らの目に触られたとあるわけなんですけれども、神の憐れみを求めた二人に対してかわいそうにっていうのはおかしいですよね。そう思いませんか。神の憐れみを求めた二人の盲人に対してイエスはかわいそうに思ったっていうのはちょっとおかしい。それもそのはず、新共同訳の聖書ではイエスは深く憐れんでとなってるんですよ。イエスは深く憐れんだんですって。これですよ、これね。だってこの盲人二人は憐れんでくださいって神の憐れみを切に求めたんですよ。何をしてほしいのかって聞かれたからね、憐れんでくださいって目を開けてほしいんですって。でだからイエス様は深く憐れんであげたわけですよ、ね、求めに応じて。で盲人たちは憐れんでくださいって叫び続けたから、そうか分かったって深く憐れんであげたんですよ。だからで決してですね、この二人の盲人は地位とか権力とか奇跡とか富とかを求めたわけではなくて、ただ単に神の憐れみを求めたんです。正しかったんです。それが神の憐れみを求めた、正しいものを求めた、その結果イエス様が深く憐れんでくださって目を癒してくださった。結果的には同じかもしれませんよ、ね、癒しを求めたら癒されたっていうのと、憐れみを求めたら癒されたっていうのの結果は同じかもしれないけども、動機が違うわけですよ。動機が、神の憐れみを求めているのか、それとも奇跡を求めているのかの違い。だから結果一緒だからどっちでもいいわけじゃなくてですね、例えば旧約聖書の中で、シャデラク、メシャク、アベデネゴという人たちがおりましたけども、彼らは誠の神様への信仰を守るためにたとえ、火の中ライオンの穴にでも放り込まれたって構わない、神様はきっと私たちを助けてくださるに違いないと確信はしておりましたけども、しかしたとえそうでなくても私たちは神様だけを拝みますって。だから結果的に助かるか助からないかって、そういう問題じゃない、動機の問題だってことなんです。動機として この二人の盲人は神の憐れみを求めました。だからイエス様はその求めに応じて深く憐れんでくださったんです。弟子たちはですね、繰り返しますけども、地位権力すなわち先のものになりたいと思ったわけですよ。偉くなりたいとね。けど その願いは退けられて後のものとされました。それに対して憐れみを求めた二人の盲人、弱者である後のものですね、弱者ですから。で、彼らは神の深い憐れみを受け取る先のものと変えられたわけです。つまりこの癒しの物語も逆転の物語だということです。16節からの連続性の中にある話だということなんです。後のものが先になり、先のものが後になる、そういうものなのですっていうことが続いているわけなんですよ。ですからもうすでにお話したことでありますけども、それが福音の告白に対して従順であるということ、その福音の告白に対して従順に、裕福だったコリント教会が貧しいエルサレム教会のために献金したという、それが福音の告白に対して従順な証拠だとパウロはコリント書で言っていたわけですよね。だからこれ、今日コリント書の説教でしたっけみたいな感じになってますけど、マタイの福音書ですよね。マタイの福音書ですけれども、コリント書の、パウロの教えにぴったり、つながっているといいましょうか、一致している、同じことが語られて教えられている、それ聖書ですからね、それが聖書ですから、こっちとこっちで言ってること違うよねって、食い違ってる、矛盾してるよねだったらね、話合わないですもんね。だからそれの代表的なものといえばローマ書で、信仰によってのみ救われるとパウロは教えているけども、ヤコブ書においては信仰のみではなくて行いによっても、行い、信仰と行いによって救われるって、相反することを言っているけど、実は同じことを言っているんだということを多くの方はご存知でありますからね。それも当然聖書だからこそですよね。そういうわけで、私たちは神様に何を求めるべきでしょうかといえば、それはですね、神の憐れみです。主は憐れんでくださいと求めるのが正しい。まあね、勇ましい信仰ってあるわけですよ。はために見たら勇ましく見える信仰、主よ我を癒したまえ、ね、我を富ませたまえ、我を祝したまえ、我の地境を広げたまえってね、まあ勇ましいね、信仰の姿が見えるわけですよ。けどともすれば、それは自分本位な願いになりかねない。21節の弟子たちと同じ、ヤコブとヨハネはその母親と共にイエス様に願った、あなたの御国で一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をくださいって、そんなことを願った。自分のことしか考えてないです。聖霊様も父なる神様も、あ、降りて降りてです、つまり玉座から降りて降りて、ここはヤコブとヨハネの席ですからみたいな。そういう願いは退けられて後のものとされるんだということをですね、覚えたいと思います。そもそも私たちは神様の憐れみのゆえに罪の許しと天国の約束をいただいているものであるわけですから、 神の憐れみを抜きにしては何も始まらない。どんな憐れみを私たちは受けているんでしょうか。それはですね、悔い改めたものを救おうっていう、そういう憐れみですよ。これが憐れみですね。悔い改めたものを救ってやろうっていう神様の憐れみのゆえに許され天国の恵みをいただいているわけですよ。悔い改めただけで許してやるって言うんですよ。これ憐れみなんですよね。そうじゃないですか。もし人間だったらごめんごめん悪かった悔い改めるって言ってもね、許してやるって許してまあやらなくはないけどそれなりの誠意を見せろとか言うわけじゃないですか、ね、誠意大将軍ってね、昔羽賀健二がこの鉢巻きにね書いてましたけど、誠意だ誠意を見せろってね、誠意示せってね、口先でごめんって言ってるだけだろうって、誠意だってね、人間はそう言いますよ。でも神様は悔い改めますってだけで許してくれるんですよ。なんという憐れみ、何度それも何度背いてもですよ、何度背いても悔い改めますって言ったらもうその怒りの手を収めて、何度また背いても悔い改めますって言ったらまた我が子よって言って迎え入れてくれる。それが旧約聖書で教えられているイスラエルの姿なんですね。いいですか皆さん、旧約聖書何ですかってもちろんいろいろな教えありますけども、それは神様の愛と憐れみですよ。イスラエルの歴史というのはね、イスラエルが何度バールを拝んでも、誠の神様に背いても偶像に走っても、その度に預言者を送り悔い改めへと導き、そうやって許してやった、その歴史、それを私たちは受け取らなきゃいけないんですよ。神様の憐れみ、それが旧約聖書から得るべき恵み。ホセア書なんてもう最たるものじゃないですかね。ホセアに対してね、あの言ってあの会員の女をめとれって、何度裏切られても受け入れろって、これ神様とイスラエルの姿、神の愛と憐れみの姿なわけですよ。それが旧約聖書の示しているところ。ところがあんまりそんなことをね、旧約聖書から学ぼうなんていう人は多いわけじゃなくて、なんか奇跡、エリアは生きたまま空に飛んでいたとかね、太陽が後ろに戻ったとか、そんな奇跡ばっかり一生懸命なんかそれをですね、ヒントなんか秘訣、奇跡を起こす秘訣みたいな、掴みたいって、そんなことばっかりが注目されやすいわけですけれども、神の憐れみどこ行ったと、神の憐れみを見出せよってそう思うわけです。ですから皆さん、私たちは驚くべき神の憐れみの深さに感謝しようではないでしょうか。そしてですね、さっきその説教の中で言いましたが、我を癒したまえとか、我を富ませたまえとか、我を祝したまえとか、我の地境を大いに広げたまえとか、そんな自分本位な願いだと言いましたけれども、それを願っちゃダメって言ってるわけじゃないんですよ。ただ私たちはこの二人の盲人がそうであったように、彼らは結果的にね、目が癒されたっていう結果に至ったわけですけども、それを求めてるんじゃなくて、神の憐れみを求めて、その結果の癒しなんですよ。だから私たちは、ね、自分の得になることを求めるんじゃなくて、神様憐れんでくださいって求めること、その神の深い憐れみにより頼んで、ね、この問題をしよう、この問題を解決に導くために主よ憐れんでくださいと、そのような求め方をしていこうではないでしょうか。アーメン。お祈りします。